常識を覆す30の言葉。その1、これからは新しい常識で考えよう。年齢を重ねるごとに若くなる。これまでの常識は年齢を重ねるにつれて老いるでした。年齢を重ねるにつれて体力や筋力が落ち、疲れやすくなります。能力や記憶力が低下して頭の回転も悪くなります。意欲や熱意も失われ、行動力も鈍くなります。シミやシワが増え、ルックスが低下していきます。抵抗力や免疫力も落ち、病気になりやすくなります。年齢を重ねるにつれて老いていくのは仕方ないことであり、逆らえないと考えている人が多いでしょう。しかし、これは古い常識です。年齢を重ねるにつれて老いると思っていると、自然とそうした振る舞い方をしてしまいます。私はもう年だから、もう若くない、今更遅いとネガティブな発言をするようになります。年齢を重ねることに老いるなんて誰が言い始めたのでしょう。それはもう古い常識です。古い常識なので忘れてください。これからは新しい常識で考えましょう。すなわち、年齢を重ねることに若くなるです。それは不可能だと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。時間に逆行する生き方は十分可能です。難しく考えているだけで意外と簡単です。若くなる方法は日々の取り組み方にある。例えば、今日から定期的な運動を始めることで体を鍛えるとします。ジョギングをすれば心肺機能が高まり、筋トレをして筋肉をつけます。食事をコントロールすることで余計な脂肪が取り除かれ、体のシルエットが引き締まります。すると、来年は今より体力や筋力が向上して、スタイルも良くなっているでしょう。今日からファッションセンスを磨いておしゃれを頑張るとします。髪を伸ばしたり、自分に合った服を選んだりします。美容に力を入れ、スキンケアも徹底して、食事や睡眠にも注意します。そうすれば、今より来年の方が若々しく見えるでしょう。今日から大きな夢を持ち、実現に向けて努力するとします。ポジティブ思考になれば、心に火がつくでしょう。人生に希望が出てきて、活気が増えるでしょう。そうすれば、今より来年の方が意欲や熱意に溢れた状態になり、若者のようになるでしょう。これらの状態を客観的に見ると、若くなったと言えるはずです。年齢を重ねるにつれて老いると思うから、後ろ向きな気持ちが強くなります。年齢を重ねるにつれて若くなると思うから、前向きな気持ちが強くなります。特に、心や精神は顕著です。心や精神は年齢を重ねることに若くなることが十分可能です。年齢を重ねることに若くなるという新しい常識をインストールしよう。年齢を重ねるにつれて老いるではありません。年齢を重ねることに若くなると考えてください。非常識ではありません。これからの新しい常識です。自分の中に年齢を重ねることに若くなるという新しい常識をインストールしましょう。年齢を重ねることに若くなるという新常識で考えるようになると、あなたの中で希望の光が輝き始めます。今まで眠っていた自分の可能性を引き出せるようになります。自分の固定観念にとらわれていることに気づかされるでしょう。心に火がついて今より行動力が出てくるでしょう。あなたの常識が変われば生き方も変わります。生き方が変われば人生も変わります。年齢を重ねるにつれておるという考え方は今日で終わりです。これからは年齢を重ねることに若くなるという新常識で生きるようにしましょう。年齢の話になったとき、年齢を重ねることに若くなるのは普通のことと言えるようになれば OK です。そうすれば人生全体を青春にすることも可能です。100歳のヤングマンも十分可能なのです。これからは年齢を重ねることに若くなるという新常識で生きて自分の可能性を引き出す。常識を覆す30の言葉。その2、解決しないことが解決策。問題があるからといって今すぐ答える必要があるとは限りません。今は答えなくていいこともあります。今は解決できないこともあります。小学1年生の子供に高校3年レベルの微分積分の問題を出したところで解けるはずがありません。小学1年生には小学1年生にあったレベルの問題を出すのが基本を抑えるために大切なことです。基礎演算や連立方程式など基本を積み上げなければ取り組めないことがあります。人生の大きな問題を解決しようとしても必要な知識や知恵がなければスムーズに対処できないでしょう。今ある問題をすべて今すぐ解決しなければならないわけではないのです。それより今できる小さなことから始めていくことでどんどん解決力を身につけていくことができるようになります。小学校の時は足し算しかできなかったのに気づけば中学の連立方程式が解けるようになっているものなのです。今自分の目の前にある問題は今の自分にはレベルが高すぎて解決が難しい問題かもしれません。難しすぎる問題は今は解決しないことが解決策になります。解決できる小さくて優しい問題から始める方が遠回りなようで一番の近道になります。解決できない問題は無理やり解決しないようにする。常識を覆す30の言葉。その3、あなたは好きな人を笑顔にするために生まれてきた。あなたはなぜ生まれてきたのでしょうか。どんな目的で生まれてきたのでしょうか。それは好きな人を笑顔にするためです。あなたには好きな人をもっと笑顔にする使命があります。好きな人に冷たい態度やそっけない態度を取っていませんか。あるいはちょっと意地悪な態度を取ることもあるかもしれません。恋愛感情を意識しているとなかなか素直になれない時もあるでしょう。しかし好きな人にそっけない態度を取るのはよくありません。そっけない態度を取ると相手は嫌われているのかなと誤解するでしょう。好きな人を笑顔にするために生まれてきたのですから、自分なりにできるアクションを起こしましょう。好きな人を笑顔にしないで誰を笑顔にするのでしょう。せっかく好きな人がいるのですから、好きな人のためにエネルギーを使うのがいい。好きな人を笑顔にするためにできることをやっていきましょう。ニコニコしながら明るい声で挨拶をするのもよし、普通に話しかけて楽しい話をするのもよし、面白いユーモアで笑わせるのもよし、デートに誘って一緒に楽しむのもよし、相手の誕生日が近いならプレゼントを送ってみるのもいいでしょう。もちろん相手の迷惑にならないことが前提です。押し付けがましくならないよう丁寧にアプローチをしていきましょう。好きな人を笑顔にすることほど楽しいことはありません。好きな人が笑顔になれば自分も笑顔になります。好きな人を笑顔にすることは好意を伝えることになります。きちんと好意が伝わればいずれ相手もあなたに特別な感情を抱いてくれるようになるでしょう。運命の赤い糸が結ばれ、糸がもっと太くなります。好きな人の前ではとにかくニコニコしよう。好きな人の前ではとにかくニコニコするのがマナーです。楽しいことがなくても最初からニコニコした笑顔でいましょう。相手の表情はあなたの表情です。まず自分から笑顔になることで相手も笑顔になってくれます。自分の成長する機会に変える。好きな人を笑顔にするプロセスを通してあなたも成長していきます。話し方が上達したり、ユーモアのセンスが磨かれたり、メンタルが鍛えられたりします。行動力がついたり、ファッションセンスが高まったり、プレゼントの送り方が上手になったりもします。話し方に自信がないなら話し方の本を読んで学べばいいことです。服装がダサいならファッション誌を買って勉強です。勇気が出ないなら自己啓発書を読んで自分を奮い立たせましょう。相手のためだけでなく自分のためにもなるのですから損はありません。この機会に自分を鍛えて強い人になりましょう。さんさんと輝く太陽もあなたの味方です。夜空に美しく輝く星もあなたの味方です。天から応援している神様もあなたの味方です。偉大な存在に応援されていることを意識しながら今日も勇敢なアクションを起こしましょう。生まれてきた意味を実感したいならなおさら好きな人を笑顔にしましょう。あなたは好きな人を笑顔にするために生まれてきたのです。好きな人を笑顔にするために今日もできることをやってみる。常識を覆す30の言葉。その4、最近自分に飽きてきたと思ったときどうするか。最近自分に飽きてきたな、そう思うことはありませんか。毎日自分というキャラクターを演じていると時々飽きを感じることがあるでしょう。もちろん人生では自分らしく生きることが大切です。自分らしく生きることは最も幸せを感じる生き方。自分らしく生きるからこそ長所や魅力を伸ばしていて満足した生き方を楽しめます。自然体でいられるので心身が楽になってストレスフリーです。しかし自分らしく生きることが大切である一方、ある時飽きを感じることもあるのも事実です。自分は一人しかいません。 自分らしく生きることになると、好みといい、考え方といい、振る舞い方といい、同じパターンを繰り返すことになる。いくら自分らしく生きるとはいえ、いつも同じパターンの繰り返しでは飽きを感じます。不思議なことですが、ある時最近自分に飽きてきたと思うことがあるのです。別のキャラクターを演じてみよう。最近自分に飽きてきたなと思ったら、ぜひ試してみてほしいことがあります。別のキャラクターを演じてみましょう。一旦自分らしさは忘れて、普段とは違ったキャラクターになってみます。どんなキャラクターになるかはあなたの自由です。気取ったキャラクターを演じてみるのもよし、偉そうなキャラクターを演じてみるのもよし、いい子ぶったキャラクターを演じてみるのもよし、子供っぽいキャラクター、大人っぽいキャラクターを演じてみるのもよし、漫画やアニメで敬愛するキャラクターを演じてみるのもよし、自分とは真逆のキャラクターを演じてみるのも面白いでしょう。気分次第で決めてみるのも悪くありません。もちろんずっと別のキャラクターのままでいるわけではなく、あくまで一時的であり期間限定です。あまり難しく考えず遊び心を大切にしましょう。ちょっとした気分転換、マンネリ解消のつもりで別のキャラクターを演じてみましょう。役者になったような気分で別のキャラクターを楽しんでみてください。少しくらい不自然になっても OK です。たまには別のキャラクターを演じるといい気分転換になるでしょう。少し態度が変になるかもしれませんが、面白ければそれでよし。周りからどうしたの？なんだか変だよと言われても気にしないこと。今日は別のキャラクターを演じているところといえば笑いが起こります。別のキャラクターを演じると不自然な感じに耐えきれないこともあるでしょう。やっぱり普段の自分が一番にと改めて自分らしく生きる重要性を再確認する機会にもなるはずです。せっかく人生を生きているのですから、たまには別のキャラクターを演じてみるのも悪くありません。別のキャラクターを演じていると意外としっくりきて意外な自分を発見することもあるかもしれません。いろんなパターンを試してみることで人生をより深く楽しめるのです。自分に飽きを感じてきたときは別のキャラクターを演じてみる。常識を覆す30の言葉。その後、転ばないように抵抗するから痛くなる。潔く転んだ方が痛くない。道を歩いているときつまずいて転びそうになる瞬間があります。足元の段差に気づかずうっかり足を引っ掛け体勢がよろけます。このとき転ばないように抵抗するとかえって大きな怪我になることが多い。上手に受け身ができず体勢が中途半端になります。下手な転び方をして打ち所が悪くなります。転ぶのを抵抗した結果かえって怪我を大きくさせてしまうのです。こういうときは潔く転んだ方が痛くなりません。素早く上手に受け身の姿勢が取れるため転んでもほとんど痛くないのです。傷があったとしても最小限になります。転んでも何事もなかったかのようにずっと立ち上がりまた元気に歩けるのです。人生でも同じです。しくじりそうになったとき失敗したくないと無理に抵抗するのはよくありません。無理に抵抗すると失敗の仕方が中途半端になります。中途半端に隠す、謝る、終わらせる。処理が甘くなり感情も中途半端になりかえってダメージが大きくなります。こういう時は潔く失敗した方がいい。失敗しそうだなと思ったら覚悟を決めてしまう。失敗したくないではなくきちんと失敗すると切り替えます。潔く失敗した方が厳しい現実を受け入れる準備ができるため痛みが小さくて済みます。潔く現実を受け入れるからこそ失敗から学びや改善点も見出せます。失敗から教訓やヒントを得るので対策を立てることができ次からは同じ失敗をしなくなります。頭の切り替えも早くなりリカバリーも落ち込みの回復も早くなります。さあ失敗するぞと覚悟が決まると心の準備ができるので痛くも痒くもないのです。失敗しそうになったら無理に抵抗するのではなく潔く受け入れましょう。中途半端な失敗になるくらいなら完全に失敗しましょう。中途半端な失敗は辛いですが完全な失敗は辛いを通り越して快感になります。潔く転んだ方が痛くないのです。失敗しそうになったら無理に抵抗するのではなく潔く受け入れる。常識を覆す30の言葉。その6、サインの練習に早すぎることはない。成功する前だからこそ意味がある。サインをお願いします。突然サインを求められたときあなたはさっと踏み切るでしょうか。クレジットカードで使用するサインではありません。成功者として書くときの正式なサインです。サインなんてまだ書けない。どう書いていいかもわからない。そもそもまだ何も成功していない。さっとサインを書ける人は少ないのではないでしょうか。サインを書くのは成功してからでいいと思うかもしれません。もちろん成功してからサインの練習をするのも悪くありませんが、それではサインの潜在力を生かせません。サインの練習は成功する前こそしておきたい。成功する前にサインの練習をする意味とは。なぜ成功する前にサインの練習をしておく方がいいのか。成功した自分のイメージを膨らませることに役立つからです。成功する前にサインの練習をしておきましょう。すらすらサインを書いていると成功者の気分を味わえるでしょう。書いたサインを眺めれば成功者になった自分のイメージしやすくなります。まるで将来の自分を見ているかのようです。いつかこのサインを誰かにプレゼントしたいと思う。成功者としてのイメージが具体的になることで仕事へのやる気やモチベーションがアップするのです。成功してからサインの練習をするのではありません。成功する前だからこそサインの練習をする意味があります。サインの練習は夢を実現させる方法の一つでもある。夢を実現する方法の一つに成功者のふりをするというのがあります。成功者になった気分で振る舞うと渋さや雰囲気が体に染みついて夢に近づける効果があります。すでに成功したつもりでサインを書く練習をすれば成功者のふりをすることになります。つまり夢を実現させる方法の一つにもなるのです。サインの練習をしよう。さあ今からサインの練習を始めましょう。自分のサインですからどんな筆跡でも自由です。読みやすさを重視したシンプルなサインもよし、デザイン性を重視したかっこいいサインもよし、ときめきを感じるユニークなサインもよし、筆記用具は鉛筆よりボールペンや万年筆の方が効果的です。消しゴムで消せない文字の方が重厚感、高級感が出るので成功者のイメージを膨らませやすくなります。サインの形が決まればスラスラ書けるようになるまで何回も練習しておきましょう。いつか成功者になると思うのではなく、すでに成功者というつもりで練習しましょう。サインの練習に早すぎることはありません。成功する前だからこそ意味がある。サインを書けるようになればそれを練習ではなく本番で書けるようになりましょう。いずれ成功すれば多くの人からサインを求められるようになるので今からワクワクしてください。サインの練習をする人が成功者になるのです。成功する前にサインの練習をしておこう。常識を覆す30の言葉。その7、お礼は親切がある前に言ってもいい。飲食店のお手洗いでユニークな貼り紙を見かけることがあります。いつもきれいに使っていただきありがとうございますと書かれた貼り紙です。文字だけで書かれていることもあれば、頭を下げたキャラクターが一緒に添えられていることもあります。まだお手洗いを利用する前です。まだお礼を言われるタイミングではありません。きれいに使い終わってからお礼を言われるならわかりますが、利用する前にお礼を言われるのは不思議な感じがします。しかし悪い気はしません。いつもきれいに使っていただきありがとうございますという貼り紙があるときれいに使おうと思います。最初に感謝されるとその行為や期待に報いたい心理が働きます。自然と優しい気持ちになり、いつもよりきれいにお手洗いを使いたくなります。実際この貼り紙を貼ったところ、きれいに使う利用者が増えたというデータがあります。きれいに使ってくださいと命令されると嫌な感じがします。いつもきれいに使っていただきありがとうございますと先にお礼を言われると嬉しくなります。人間心理を利用した面白いアイデアと言えるでしょう。これは私たちの日常にも使えるアイデアです。お礼といえば親切があってから言うのが一般的です。これを逆にしてしまいましょう。親切がなくても先にお礼を言ってしまうのです。例えば初対面でいつもお世話になっております。ありがとうございますという紹介をしてみます。まだ相手から親切をされていなくてもこちらから最初にお礼を言ってしまう。お礼のフライングスタートです。会話に少し違和感は出るかもしれませんが不自然ということでもないでしょう。少なくとも失礼には当たりません。お礼を言われた相手は自然と温かい気持ちになるでしょう。そしてお礼に報いたい心理が働き接し方が優しくなってくれるに違いありません。 お礼は親切があってから言うものと思っていないでしょうか。いいえ、それは先入観です。常識にとらわれてはいけません。常識はあくまで世間一般の分別にすぎません。お礼は親切があってから言うものという先入観をなくしてください。お礼は親切がある前に言ってもいいのです。お礼を先に言っておけばそれにふさわしい現実がやってくるでしょう。お礼を先に言うか後で言うかの違いですが、人間関係の成り行きに影響します。親切がなくても先にお礼を言ってしまう人が親切にされます。最初にお礼を言うことでますますスムーズな人間関係が実現します。親切がなくても先にお礼を言ってしまう。常識を覆す30の言葉。その8。批判する人を黙らせたいならニコニコしながら肯定すればいい。あなたを批判する人がいて悩んでいませんか。悪いところを見つけ出してはお願いしてもいないのにあれこれ批判してきます。批判された時あなたはどんな返事をしていますか。それは違います。誤解しています。そんなことはありません。あなたは間違っています。批判にムッとして反論していないでしょうか。自分を理解してもらえなければがっかりします。なんとか分かってもらいたいので相手の意見を跳ねのけあれこれ言いたくなります。自分のプライドを守るために自分の正当性を主張することもあるでしょう。批判に反論している人が多いのではないでしょうか。ところが反論で解決することはありません。批判を否定したところで事態が収まることはありません。批判する人は相手を傷つけるのが目的です。違います。誤解です。と否定すると相手の挑発に乗ることになります。批判する人は面白がってますます批判してきます。むしろ火に油を注ぐことになるだけです。悲しいから批判に反論するとますます批判がエスカレートしていくのが定番です。お互いが批判し合って傷つけ合うという不毛な時間ばかりが過ぎていくのです。批判は肯定するのがいい。どうすれば批判する人を黙らせることができるのか。難しそうですが実は簡単です。ニコニコしながら肯定すればいいのです。素直に相手の批判を受け入れてしまいましょう。本当は腹が立っていても表に出さずニコニコしながら受け入れてみてください。はい、その通りです。そうなんですよ。おっしゃる通りです。批判する人が最も恐れているのは相手に肯定されてしまうことです。てっきり否定してくると思った相手は拍子抜けするでしょう。相手は自分の意見が認められることになります。肯定されるともうそれ以上文句を言えなくなります。おかしい、こんなはずではなかったと困ってしまうのです。見えもプライドも捨ててしまいましょう。余計な反論はご法度です。反論のしたくても心の中で我慢しておきます。あなたは本当に行き来なしだね。はい、その通りです。仕事のできない人だね。そうなんですよ。ダサいね、格好悪いね、情けないね。おっしゃる通りです。たったこれだけピリピリした空気が和らぎその場が丸く収まります。もちろん喧嘩に発展することもありません。誤解を解くなら一度だけにする。相手が誤解していることもあるでしょう。明らかに誤解があるならきちんと説明したくなるでしょう。どうしても誤解を解きたいなら一度だけというルールを徹底しましょう。誤解を解こうとしてくどくど話さないことです。くどくど話すと格好悪くなります。誤解を解いてそれでも批判してくるならそれ以上相手にしないことです。批判する人を黙らせたいならニコニコしながら肯定する。常識を覆す30の言葉。その9。祝い事があってから赤飯を食べるのではない。赤飯を食べるから祝い事が起こるのだ。祝い事の際に食べる定番の赤い食べ物といえば何でしょうか。そうです、それは赤飯です。赤飯は刑事や祝い事などで用いられる食べ物として有名です。入学式、卒業式、結婚式の時だけではありません。昇進、勝利、成功などめでたいことがあった時も功労を祝して赤飯を食べることが多いでしょう。めでたいことがあれば今日は赤飯で決まりというセリフが口癖になっている人も多いはずです。赤飯が刑事に用いられる理由については諸説があります。赤飯の赤い色には邪気を払う厄除けの力があると信じられている説、古代のお米が赤米であった名残によるものという説、神様に備える食べ物とされそのお下がりとして食べるようになった説もあります。そうした名残があって祝い事イコール赤飯という風習が現在でも続いています。しかしここで常識にとらわれていることを疑いたい。祝い事がなくても赤飯を食べてみる。赤飯は祝い事の時に食べるものというのはあくまで風習です。ルールとして決められているわけではありません。祝い事の時に赤飯を食べるのもいいですが限定されるものではありません。ここで常識を覆しましょう。祝い事がなくても赤飯を食べてみるのです。まだ祝い事は起こっていなくても構いません。まず赤飯を食べることで厄除けの力が得られ運が良くなります。赤いものを食べることで縁起のいい雰囲気が広がります。やる気や元気が生まれ心も気持ちも盛り上がっていくでしょう。結果として縁起のいい出来事を引き寄せることができるのです。祝い事があってから赤飯を食べるのではありません。赤飯を食べるから祝い事が起こるのです。最初に赤飯を食べると間もなく赤飯にふさわしい出来事が起こるでしょう。早速赤飯を食べてみよう。早速赤飯を食べてみましょう。めでたいことや特別なことがなくても OK です。器に入った赤飯もよし、赤飯のおにぎりもよし。赤飯のおにぎりならコンビニやデパートの食品売り場で売っているのでいつでも簡単に入手できます。めでたいことはなくてもめでたいことがあったつもりで美味しくいただきましょう。赤飯を食べれば腹を満たせるだけでなく運も満たせます。どんな嬉しいことが起こるかは赤飯を食べてからのお楽しみです。元気のない時や落ち込んでいる時に赤飯を食べてみるのもぜひおすすめです。ブルーマンデーを赤飯で過ごしてみるのも悪くないアイデアでしょう。赤飯に備わる力を上手に取り入れ日々の運気を高めていきましょう。勝負事があるなら赤飯を食べてから取り掛かるといいでしょう。赤飯によって運気と活力が向上することで実力を発揮しやすくなって勝負事に強くなります。赤飯はもち米から作られています。もっちりとした食感を楽しむことであなたも粘り強くなります。運を高める食べ物は何と聞かれたら赤飯と答えてください。次の食事は赤飯で決まりです。赤飯を食べるから祝い事が起こるのです。普段から赤飯を食べて祝い事が起こりやすい状況を作り出す。特に勝負事は赤飯を食べてから取り掛かる。常識を覆す30の言葉。その10。ずっと一人で悩み続けることを自慢するな。ずっと悩み続けているんだよね。もう何年も悩み続けている。頑張っていろいろ考えているけどどうしても解決策が見つからない。ずっと一人で悩み続けていることを自慢していませんか。もしくはずっと一人で悩み続けている人を見かけることもあるでしょう。なんとか解決してやろうと試行錯誤を繰り返しているもののなかなか良い解決策が見つかりません。一見すると努力家で素晴らしい取り組みに思えますが違うのです。ずっと一人で悩み続けることは自慢になりません。一人で頑張って何が悪いと思うかもしれません。もちろんまだ何も考えていないならじっくり考える価値がありますが、すでに十分考え抜いた後なら話は別です。ずっと一人で悩み続けた結果それでもわからないということは自分の限界に達しているということです。一人の知識量、思考力には限界があります。わからないものはわかりません。十分考えた上でわからないのになぜ一人で考えることに固執しているのでしょうか。ずっと一人で考えてもわからないものは特別なことがない限りずっとわからないままなのが普通です。ずっと考え続けていれば解決策がひらめくこともありますが、それはあくまで例外です。一人で考えることができたとしても時間のロスが大きすぎます。一人で解決することに固執したところで貴重な時間が過ぎるばかり。良かれと思って一人で頑張るこだわりがかえって解決策の発見を遅らせてしまいます。結果として貴重なチャンスや可能性の損失につながっている可能性があるのです。一人で悩み続けてわからないなら素直に人を頼ろう。ではこういう時どうすればいいのか。一人で悩み続けてわからないなら素直に人を頼りましょう。例えば親や友人、先輩や後輩などです。 自分の頭では行き詰まっていても他人の知恵を拝借すれば良い解決策を発見できる可能性があります。ずっと悩み続けていたことが人に相談するとあっさり解決することが少なくありません。たとえ相手が年下であっても自分より格式で賢いことがあります。時には役場や専門家を頼るのも悪くありません。有料であったとしても解決できる近道であれば有意義なお金の使い方です。あっさり解決策が見つかれば今までずっと悩み続けた苦労は何だったのだろうと拍子抜けするでしょう。一人の解決にこだわるのは美徳ではなく悪徳。一人で解決することを美徳と考えないことです。一人の解決にこだわるのは美徳ではなく悪徳です。ずっと一人で悩み続けることを自慢しないことです。一人で考えて解決策が見つからないいですが、一人の限界を感じれば方向転換も肝心です。あくまで解決が目的で、見えやプライドが邪魔をしているならさっさと捨ててしまいましょう。ずっと一人で悩み続けているなら素直に人を頼るのが正解です。ずっと悩み続けていることは一人の解決に固執せず素直に人を頼る。常識を覆す30の言葉。その11。間違えたらどうしようと焦った時は時限爆弾を解除する場面を思い出そう。もし間違えたらどうしよう。間違えたら大変なことになる。そんな焦りを感じることがあれば思い出してほしい場面があります。時限爆弾を解除する場面です。漫画や映画では主人公が時限爆弾を解除する場面を見かけることがあります。犯人が仕掛けた時限爆弾の主人公が慎重に配線を選びながら一つずつ切っていきます。ハラハラドキドキして息を飲むシーンであり緊張が漂います。うっかり解除の仕方を間違えると爆弾が爆発して死んでしまいます。自分が死ぬだけでなく深刻な被害をもたらし多くの犠牲者を出すことになるでしょう。そうした時限爆弾を解除する場面と比べれば自分が直面している場面など小さなことに思えるはずです。間違えたら大変なことになると思いますがそう思うだけです。現実はさほど大変なことになりません。間違っても時限爆弾のように爆発することはありません。なく叱られる恥をかくといった程度のことでしょう。評価が落ちたり給料が下がったりするかもしれませんがいきなり死ぬわけではありません。少し寿命は縮むかもしれませんが命に別状はない。はっと我に返り物事を大げさに考えすぎていた自分に気づくでしょう。間違えたらどうしようと思いますがその程度に過ぎない現実に気づいてください。別に間違っても大丈夫と開き直ろう。勇気を出してください。間違うことを過剰に恐れていませんか。いえ恐れることなどありません。改めて考えると間違えても大したことないはずです。間違ったらどうしようと怖がるのではありません。別に間違っても大丈夫と開き直るのです。時限爆弾の解除に比べれば小さなことなのです。間違えたらどうしようと焦った時は時限爆弾の解除する場面を思い出して我に返る。常識を覆す30の言葉。その12。効率が良くなる方法を考えるのは大切。楽しくなる方法を考えるのはもっと大切。私たちが仕事を改善する際最初に思い浮かべるのは何か。それは効率化です。もっと楽になる方法はないだろうか。もっと早くできる方法はないだろうか。もっと簡単になる方法はないだろうか。仕事の問題点を見つけ少しでも仕事がスムーズに進むよう工夫するでしょう。もちろん仕事の効率が良くなる方法を考えることは大切です。効率が良くなればなるほど業務が簡単になるのでストレスも小さくなります。ストレス改善だけでなく時間短縮にもつながるので簡単になる方法を考えることは大切です。しかしここで気づいてほしい現実があります。いくら効率が良くなろうとストレスとの戦いは続く。いくら効率が良くなろうと面倒くさいという気持ちはゼロにできません。いくら仕事が効率良くなろうとそれが嫌だったり苦痛だったりする限りストレスがある。ましてや効率良くした結果つまらなくなっては意味がありません。効率良くすると仕事が平凡で単純になることが少なくありません。仕事は効率良くなった分だけつまらないという苦痛に耐えることが増えることになる。完全な自動化にならない限り大なり小なりストレスとの戦いは続くのです。そこで別の観点から仕事の改善を考えてください。それがもっと楽しくなる方法です。楽しくなる方法を考えることが簡単になる方法にもつながる。仕事が楽しくなればワクワクしながら取り組めます。苦痛が快感に変わります。イライラがなくなりワクワクが増えます。ストレスが溜まるどころかストレスを発散できます。仏頂面が減り笑顔が増えるでしょう。仕事感覚から遊び感覚に変わります。遊び感覚になればその仕事の成功が約束されたようなもの。仕事が楽しくなれば毎日早く仕事がしたいとワクワクします。仕事が楽しくなれば少しくらい仕事が多かろうと難しかろうと気にならなくなります。これこそが本当の改善です。楽しいことイコール幸せなことです。楽しくなる方法を考えることが簡単になる方法にもつながるのです。楽しくする方法を考えることが盲点になっている。私たちは仕事の効率化を考えてばかりいます。本屋に行けば効率化に関する本ばかりが並んでいます。その一方で仕事を楽しくする方法を考えることが盲点になっています。もっと簡単になる方法はないだろうかと思ったらもっと楽しくなる方法はないだろうかという発想に切り替えてください。あなたが見落としているであろう盲点です。そしてこれこそが仕事の本当の改善点です。視点が変わることで仕事の突破口が見出せます。簡単になる方法を考えるのは大切ですが、楽しくなる方法を考えるのはもっと大切なのです。仕事が簡単になる方法だけでなく、仕事が楽しくなる方法も考える。常識を覆す30の言葉。その13。名刺コレクターになっている限り素晴らしい人脈を築けない。もらった名刺を大事に取っていませんか。今までもらった名刺をすべて大事に保管していませんか。もちろん名刺を保管整理することは悪いことではありません。むしろ立派なことと言えるでしょう。名前と連絡先が書かれた名刺は重要な個人情報。名刺があれば相手の連絡先がわかるのでいつでも連絡できます。その人と会ったことがあるという証明にもなるでしょう。名刺が増えるにつれて自分の人脈が広がったような気持ちになって嬉しく感じる。特に偉い人の名刺をもらうと重要人物との人脈ができたかのように感じて誇らしく思うでしょう。名刺を見返してはニヤニヤする人もいるかもしれません。しかし名刺を集めることが目的になっているなら注意が必要です。一枚でも名刺を集めたらどうする。特に偉い人の名刺を欲しがろうとする。名刺を集めるだけで連絡を取ることはない。心当たりがあれば要注意です。その状態はもはや名刺コレクターです。名刺コレクターとは名刺集めを趣味としている人のことです。たくさん名刺をもらうことで人脈が広がり自分の価値が高まったかのように錯覚します。名刺コレクターは名刺を集めることが目的になっているので肝心の人脈を築くことがおろそかになります。名刺をもらっただけでその人と深い関係になったと思うなら誤解です。名刺はあくまで名前や連絡先が書かれた紙に過ぎず人脈の証明になるものではありません。連絡先を知ることはできてもその人と親しい関係という証明にはなりません。自分の価値が高まったかのように思いますが錯覚であることに早く気づいた方がいいでしょう。名刺をたくさんもらう割に感謝の連絡を取ることがなければ再開することもありません。名刺を集めることばかりに注意が向いていて肝心の人脈形成とそれに伴うビジネスの拡大がおろそかになります。そしてほとんどの人と疎遠で終わることになる。名刺コレクターになっている限り素晴らしい人脈を築けないのです。1年間使わなかった名刺は処分しよう。名刺をもらってから1年以上連絡を取っていないならその名刺を処分しましょう。1年間使わなかった名刺はその人とのご縁はなかったビジネス上の必要性は乏しいと判断できます。連絡を取る可能性があるなら電子データにすればいいことです。電子データであれば物理的に持つ必要はなくなるので安心して処分できるでしょう。思い切って名刺を捨ててしまうことです。少し心苦しいかもしれませんが必要もないのに持ち続けていても仕方ありません。不思議なことに名刺を捨てると新しい出会いに恵まれます。名刺を捨てることで縁結びの神様があなたに新しい出会いの機会を与えてくれるのです。名刺コレクターにならない。 常識を覆す30の言葉。その14。三日坊主でなくていい。一日坊主でいい。三日坊主という言葉があります。三日坊主とは飽きやすくて長続きしない人を嘲っていう言葉です。初めてから三日で飽きてしまう様子から三日坊主という言葉が生まれました。三日坊主にどんな印象がありますか？三日坊主という言葉といえばネガティブな印象を持たれがちです。途中でやめてしまうと大きなことを成し遂げられません。根気がない、決意が弱い、諦め癖があるといった印象もあるでしょう。世間では三日坊主は良くないという声が多数ですが、実際は必要です。自分の適性を見極めるには実際にやってみなければわかりません。想像してこうだろうなと思うことでも実際に取り組んでみると意外な発見があるもの。実際にやってみることで自分に合う合わないという感覚がわかります。合わないことをだらだら続けていても時間の無駄になるだけ。これは自分に合わない、続けても仕方ないと思えばすぐやめた方がいい。自分の適性や才能を見つけるためには三日坊主が役立ちます。三日坊主を繰り返すことで効率よく消去法を進めることができ、自分の適性を見極めることができるのです。三日坊主で満足しない、では三日坊主で十分かというとそれもまた違います。中には三日続けなくても取り組み始めてすぐ自分に合わない、明らかに無理と確信することもあるはずです。食べ物の好みは食べた瞬間に分かることと同じです。物事の手応えも取り組み始めた瞬間に分かることが少なくありません。合っていないと分かっていながら三日も続けるのは時間と労力の無駄になります。三日続けないといけないという考え方にとらわれると時間の無駄が生まれやすくなるのです。常識を覆してください。三日坊主でなくていい。一日坊主でいいのです。たった一日とはいえ朝から晩まで取り組めば十分な手応えを実感できるでしょう。三日坊主も悪くありませんが、実際は一日坊主で十分です。三日坊主でいいという考え方から一日坊主でいいという考え方に変えてください。一日坊主で大いに結構。一日だけやってみるという軽い気持ちで始めてみましょう。三日なら大変に思えても一日だけなら簡単に思えるでしょう。ちょっとやってみよう。ダメならすぐやめればいいよね。この考え方でいいのです。一年は365日あります。一日坊主を一年間続けると365種類の経験をすることができます。これだけ様々な種類の経験ができれば嫌でも適性が見つかります。自分に合わなかった経験をしたとしても話のネタとして活用できます。一日坊主を受け入れると自分の適性を見極めるスピードが加速します。爆発的に経験量が増えるため人生をもっと楽しめます。合わないと思ったらその日のうちにやめる。常識を覆す30の言葉。その15。軸には2種類ある。ブレていい軸とブレてはいけない軸。世間では軸がブレてはいけないという声が聞かれます。軸がブレるのは良くない。軸がブレる人は信用できない。軸がブレるのは信念がない証拠。軸がブレる人には批判が殺到して軸がブレない人は称賛されます。しかし軸がブレるのは良くないと言い切るのは注意した方がいいでしょう。一言で軸と言っても2種類あります。ブレていい軸とブレてはいけない軸です。それぞれ意味が違うためきちんと区別しておくことが大切です。ブレてはいけない軸。ブレてはいけない軸の代表例が弱い意志によるものです。弱い意志によって軸がブレるのは良くありません。理念がない、信念が弱い、考え方が浅い、気持ちが中途半端、周りに流されている、特別な理由もなくコロコロ主張が変わるのは軸がブレていると批判されても仕方ないでしょう。優柔不断、没合主義といったレッテルを貼られます。例えばコロコロ主張が変わる政党は軸がブレていると疑われます。頼りない、信用できない、周りに流されていると見なされることになるでしょう。コロコロ主張が変わる政党は頼りない印象があって国民からの支持が得られなくなります。弱い意志によって軸がぶれるのは避けておきたい行為です。自分で自分の首を絞めることになります。信用を失い信頼されなくなり、いずれ誰からも相手にされなくなるのです。ぶれていい軸。ぶれてはいけない軸がある一方でぶれてもいい軸があります。レベルアップという意味で軸がぶれるなら構いません。私たちはあるとき新しい体験によって価値観が変わることがあります。良い価値観に触れると古い価値観から新しい価値観に改めたくなります。その様子はあたかも軸がぶれる様子に見えます。主張がコロッと変わることになりますが、あくまでレベルアップに値することなら問題ありません。軸は本来ぶれるものです。軸がぶれることを禁止すれば成長を止めることになり、未熟な軸のまま生きることになります。さらに良くするという意味ですから、むしろ軸はぶれた方がいい。レベルアップしていくにつれて視野が広がり成功していきます。軸がぶれるたびに新しい自分に生まれ変わります。軸がぶれていると批判されてもそれがレベルアップに当たることなら条例誤解もありです。軸の種類を見極めること。軸にはぶれていい軸とぶれてはいけない軸の2種類があることを理解しておきましょう。とにかく軸はぶれていけないと思い込んでいると成長を妨げることになりかねません。大切なのは軸がぶれる理由です。軸がぶれようとしたときどちらに該当するか見極めてください。弱い意志で軸がぶれるのは NG ですが、レベルアップでぶれるなら OK です。それがあなたにとってレベルアップに当たることなら遠慮なく軸をぶれていきましょう。ぶれていい軸とぶれてはいけない軸の2種類を区別する。常識を覆す30の言葉。その16。金払いの悪い取引先は時限爆弾。早めに切っておくのが正解。あなたの取引先の中に金払いの悪いところはないでしょうか。払うべきお金をなかなか払ってもらえない。督促してもあれこれ言い訳をされ、ごまかされる。何度か督促をした後、ようやく入金してもらえる。もし金払いの悪い取引先があるなら一つ言えることがあります。その取引先は時限爆弾です。今はまだ経営が続いていても遅かれ早かれダメになるのは時間の問題です。相手が個人であろうと法人であろうと同じことが言えます。たとえ資本金が大きかろうと従業員数が多かろうと大口契約であろうと、それらに惑わされてはいけません。金払いが悪いということは財務状況が悪い証拠です。資金が底を突き立てているため支払いが遅れがちになっています。外面や体裁は立派でも内情は火の車になっているでしょう。いわゆる自転車操業の状態なのです。金払いは悪いけど良い取引先なんだよね。そう思うなら誤解です。金払いが良くて良い取引先はあっても、金払いが悪くて良い取引先はありません。金払いが悪い時点ですでに悪い取引先になっています。何かトラブルがあってから対処すればいいと思うかもしれませんが、油断が命取りです。金払いが悪い時点ですでにトラブルが発生している状況です。今は遅れがちで入金があっても、いずれその取引先は経営が行き詰まり、完全にお金を払ってもらえなくなるでしょう。読み業されたり不当たりが出たりする可能性もゼロではありません。金払いが悪いイコール悪い取引先と考えて間違いありません。今は支払いが遅れる程度で済んでいても、いずれ完全に支払われないことになるでしょう。こちらまで巻き込まれてしまい、痛い目に遭うことになります。なかなか切りにくい取引先かもしれませんが、ビジネスに必要な新陳代謝として割り切りましょう。取り返しのつかないことが起こる前に対処しましょう。大口契約であれば心理的な抵抗もありますが、心を鬼にすることです。大きなダメージで最悪の状況になるくらいなら早めに切っておく方が小さなダメージで済みます。金払いの悪い取引先は時限爆弾です。早めに切っておくのが正解なのです。金払いの悪い取引先は早めに切っておく。常識を覆す30の言葉。その17。勉強は座ってするものと思い込んでいないか。勉強は立ってするもの。勉強は座ってするものと思っていませんか。勉強は座っていないとできないと思っていませんか。いいえ、それは誤解です。勉強は立ってすることもできます。確かに勉強は座ってするのが基本と言えるでしょう。私たちが授業を受ける際は座った状態が基本です。立っていると親や先生から容疑が悪いですよと注意されます。発表するときに立つことはあっても、授業の大半は座って勉強することになるでしょう。 特にノートを開いて文字を書くときは机の上でないときちんと字を書けません。手元に安定した机があるからこそノートを取ったり図を描いたりできます。しかし勉強は座ってするもの、座っていないと勉強ができないと思っているならちょっと待ってください。勉強するときの基本ですが決まりではありません。勉強はもっと自由にするものです。自分のためにするものですから古い形式にとらわれる必要はありません。常識を覆してください。勉強は座ってするものとは限りません。立ってするものです。立ったまま勉強をしてみましょう。意外と立ったまま勉強ができる。立ったまま教科書を読んでみましょう。試してみると意外と普通にできてしまうはずです。本屋で立ち読みをするとき座っていなくても普通に本が読めるでしょう。むしろ座っているときより本文の内容がスラスラ頭に入ってくることも少なくありません。下半身に力を入れているおかげで適度な緊張感が生まれます。立っていると頭の回転も速くなり吸収力が良くなるのです。勉強で座り続けていて足腰が疲れたら気分転換を兼ねて立ちながら勉強してみるのも面白いでしょう。文字を書くときも立ったままでしてみましょう。手元が不安定で文字を書きにくいですがその気になれば不可能とは言えないはずです。短いメモや簡単な図を描くくらいであれば立ったままでもできるでしょう。クリップボードを使えば本格的に字を書いたり絵を描いたりすることもできるはずです。また背が高めのテーブルにノートを置けば立ちながら書くことは十分可能です。勉強は座ってするものと思い込んでいると椅子がないと勉強できないことになります。固定観念にとらわれていると勉強の機会を逃します。勉強の常識を覆しましょう。勉強は立ってするものです。勉強の新常識を取り入れると学問の可能性が広がって新しい未来が切り開けます。勉強は立ってするものという新常識を受け入れる。常識を覆す30の言葉。その18。お会計の時にこっそり姿を消す人は嫌われる。飲み会のお会計の時姿を消す人がいます。お会計の時間が近づけばこっそり席を外し姿をくらまします。トイレに行くふりをして席を外す。携帯電話に出るふりをして席を外す。急に用事を思い出したふりをして席を外す。わざと要件があるふりをしてこっそり姿を消して車内から逃げようとします。忍者のように静かに移動してなかなか戻ってきません。参加人数が多くなるにつれてごまかしやすくなってこういうことをする人が現れます。戻ってきた時にはお決まりの文句で言い訳をします。ちょっとトイレで席を外していた。トイレが混んでいてね。ごめんごめん。急に電話がかかってきて少し話が長くなってね。ちょっと外の空気を吸いたくなってその点でうろうろしていた。うまい言い訳をして自分の支払いをごまかそうとするのです。こういう人は嫌われます。幹事は仕方ないのでお金を立て替えてくれますがきちんとチェックされます。気づかれていないようでしっかり気づかれ要注意人物として認定されます。あの人はいつもお会計のタイミングになると姿を消すよね。感じが悪いよね。裏でこそこそ悪い噂が広まります。印象が悪くなり信用も落ち職場では大きな仕事を任せてもらえなくなります。小さな金額をけちったばかりに大きな損をすることになるのです。あなたはこういう人にならないことです。仕方ない事情で飲み会を抜けるなら先に自分の支払いを済ませておくことです。感じから催促されなくても率先して自分の分の支払うのがマナーです。支払いを忘れていたら後日遅れてもいいのできちんと支払いを済ませることです。きちんと支払いができる人は信用されます。当たり前のことですがこういうところで差がつくのです。お会計の時姿を消す人にならない。常識を覆す30の言葉。その19。嫌いなことで成功すると寿命が縮む。好きなことで成功すると寿命が伸びる。嫌いなことで成功することは可能でしょうか。答えはイエスです。嫌いなことであっても努力さえすれば成功することは可能です。もちろん大変な苦労が伴うことになりますが努力と根性さえあれば不可能ではありません。ビジネスは一にも二にも結果です。結果さえ出ていれば評価される世の中です。特に成果主義の世界であれば全て結果で判断されます。嫌いなことであっても何度も繰り返すことで慣れ頑張れます。最初はぎこちなくてもだんだんスムーズにできるようになります。スキルも上がって実績も積み上がります。嫌で嫌でたまらなくても自分に鞭を打って頑張れば一定の結果を出せるでしょう。嫌いなことであっても質が高ければお客様に喜ばれます。嫌いなことであっても努力と根性で結果を出してさえいれば成功することは可能です。しかしここで意外な落とし穴があります。嫌いなことで成功すると寿命が縮むことになります。所詮嫌いなことです。成功すればするほど嫌いなことに触れる時間も長くなり常に心拍数の高い状態が続きます。無理やり嫌いなことを続けるとますます嫌いになっていくでしょう。ますますストレスが増え精神的苦痛ばかりになる。生き地獄の日々になりどんどん命が削られていきます。結果として寿命が縮んでいくのです。せっかく成功できても寿命が縮んでは意味がありません。お金も名声もあの世には持っていけません。本人は辞めたくても一旦成功してしまうとなかなかそれが難しい。周りから称賛される上それなりの収入もあるので手放すことに抵抗を感じますます辞めにくい状況になります。うっかり嫌いなことで成功してしまうと富と名声を手に入れることができても後悔することになります。短命の人生で終わってしまうことになるのです。好きなことで成功しよう。成功するのなら嫌いなことではなく好きなことでしましょう。嫌いなことで成功できるのですからもちろん好きなことで成功することも可能です。好きなことであれば自分にやっていることなのでワクワクしながら楽しく仕事に取り組めるでしょう。好きなことには自分の才能が眠っているので短時間で結果を出すことも可能です。少しくらい労働時間が長くなっても好きなことなら楽しく取り組めます。好きなことなら自然と集中できます。難しいことがあっても好きなことなので自然と根気を出すことができ楽々乗り越えられます。もちろん好きなことと得意なことは別物ですが好きなことは得意なことに発展しやすい傾向があります。不得意なことでも好きなことであれば集中できるため続けていくうちに得意になっていくものです。トントン調子で仕事がうまくいき自然と成功してしまうのです。大切なことは好きなことで成功すること。ただ成功すればいいわけではありません。大切なことは好きなことで成功することです。どうせ成功するなら嫌いなことではなく好きなことで達成するのが正解です。うっかり嫌いなことで成功しそうになれば早めのうちに軌道修正をお勧めします。早ければ早いほど軌道修正も簡単です。軌道修正ができるうちに必要な対策を講じておきましょう。好きなことで成功するとますます寿命が伸びます。笑顔と幸福に満ち溢れた人生が待っているのです。嫌いなことではなく好きなことで成功する。常識を覆す30の言葉。その20。小さな落ち込みを大げさに捉えていないか。時々少しだけ落ち込みを感じることがあります。元気が出なくてため息が出る。雨が降っていてなんだか元気が出ない。スムーズにいかないことがあってモヤモヤする。深刻に落ち込んでいるわけではありません。なんとなく元気が出ないといった程度です。特別な理由もないのになんとなく元気が出ない時もあるでしょう。特別嫌なことがあったわけでもないのに落ち込みを感じることもあるでしょう。そんな状態を落ち込んでいると思わないことです。落ち込んでいると思うから自己暗示にかかってしまいますます落ち込んでしまいます。ちょっと咳をしただけで風邪をひいていると大げさに考えるようなものです。良好とは言い難い状態かもしれませんがだからといって体調不良というわけでもありません。小さな落ち込みは普通の範囲と考えよう。小さな落ち込みを大げさに捉えていませんか。ここで意識しておきたいことがあります。小さな落ち込みは普通の範囲と考えましょう。なかなか元気が出ないのはよくあること。元気がないのは落ち込んでいるうちにいません。少し元気がないだけであり落ち込んでいるわけではありません。悪いことでもなければ異常なことでもありません。もちろん緊急事態でもありません。少し気分が沈むことは日常的によくあること。別にこれくらい大したことないね。よくあること。普通の範囲。そう思えば別に悪いこととは思えなくなります。 普通の波と思えば普通の波になります。気分の波は普段から上下に揺れ動いています。海は普段から小さな波があるように、感情も普段から小さな波があるのが普通です。気分の波が上がることもあれば下がることもあります。特別嬉しいことがなくても、なぜか元気を感じることがありますが、それと同じことです。特別悪いことがなくても、なぜか気分が沈みがちになることもあります。よくあるのが雨の日です。雨が降っている日は、降量が少なくて暗い雰囲気を感じますが、それを落ち込みと誤解することが少なくありません。気分の波が少し下がっている程度なら、落ち込んでいるうちにいません。普通の範囲を広げましょう。少しくらい波が下がっても普通と思うことです。小さな落ち込みを普通のことと考えるようになると、落ち込みを感じる場面も少なくなります。小さな落ち込みは普通の範囲と考える。常識を覆す30の言葉。その21。上を見ながら大きく息を吸うだけで勇気が出る。どうすれば勇気を出せるのでしょうか。誰でも簡単に勇気を出す方法があります。上を見ながら大きく息を吸ってください。屋内にいるなら天井を見上げましょう。屋外にいるなら空を見上げましょう。上を向くと気持ちも上向きになります。心に明るい気持ちが広がり、ふつふつ気力が湧いてきます。ポジティブ思考のスイッチが入り、上を目指したいという気持ちが自然と高まります。大きく息を吸うことで酸素が脳に行き渡り、脳の活動がアップします。酸素はエネルギーの源です。たっぷり酸素を吸い込めばエネルギーの源をたくさん取り込むことになります。そのため精神状態が安定してスムーズに気力が出やすい状態が整います。結果として勇気が出るのです。たったこれだけと思いますが、たったこれだけです。嘘だと思うなら今すぐ試してみてください。いつでもどこでも誰でも実践できる方法です。即効性があるため今すぐ効果を実感できるでしょう。副作用もないためいつでも安心して試せます。試合前、面接前、プレゼン前など大事な場面でも活用するといいでしょう。緊張する場面なら手のひらの汗が光り止まり、高鳴っていた心拍数が安定するでしょう。たったこれだけで勇気が出るのですから覚えておいて損はないはずです。1回で効果が出ないときは深呼吸を3回ほど繰り返してください。もはや勇気が出ない方が難しくなります。上を見ながら大きく息を吸えば嫌でも勇気が出るのです。上を見ながら大きく息を吸って勇気を出す。常識を覆す30の言葉。その22。受験生にとって寝ることも大切な勉強。受験生にとって寝ることも大切な勉強です。ふざけた話ではありません。これは真面目な話であり重要なポイントです。寝ている時間は何もしない時間ではないか。そう思っているなら誤解です。確かに寝ている時間は目をつぶっていて脳は休息状態にいり何もしないような時間に思われます。睡眠は睡眠であり表向きは勉強しているように見えないでしょう。しかしここに誤解があります。大切な記憶の定着は睡眠中に行われます。私たちの脳は起きている間様々な情報にさらされます。そのため記憶の定着は情報が入ってこない睡眠中に行われます。睡眠時間が不足していると記憶の定着率が悪くなり受験に失敗します。睡眠時間を十分にとると記憶の定着率が良くなり受験に成功します。暗記をするなら就寝の直前が良い、寝る前に覚えたことは記憶に残りやすいという話がありますが同じ理由です。睡眠時間を軽視するととりわけ暗記系の作業に支障が出て受験勉強に苦しむことになるでしょう。睡眠時間イコール記憶を定着させる時間という意識を持ってきちんと寝ましょう。適切な睡眠時間は人によって異なりますが7時間から8時間半を目安にするのが一般的です。少なくとも6時間以上は確保したい。受験を成功させたいなら消極的に寝るのではなく積極的に寝てください。睡眠時間も受験勉強に大切なプロセスの一つと思うこと。寝ながらにして勉強できるのですからこれほど幸せなことはありません。十分な睡眠があるからこそ受験もうまくいきます。受験生にとって寝ることも大切な勉強なのです。記憶の定着は睡眠中に行われることを理解する。睡眠も大切な勉強の一つと考える。常識を覆す30の言葉。その23。心に余裕があるから矛盾を楽しめるのではない。矛盾を楽しむから心に余裕ができる。矛盾があったときどうするか。ここが大切な場面です。日常では時々矛盾に直面することがあります。矛盾とは物事の道理が一貫しておらず辻褄が合わないことを言います。無宗教ですと主張しているのにクリスマスを祝う人。未来は知りたくないと言いつつしっかり天気予報をチェックする人。仲間外れは嫌と言いつつみんなと同じファッションは嫌と主張する人。よくよく考えるとどれも矛盾していると言えるでしょう。矛盾があるとイライラして感情が高ぶりそれはおかしいと叫びたくなります。特に真面目な性格の人は矛盾を嫌う傾向があります。しかし矛盾があってもイライラしてはいけません。世の中は矛盾があって当然です。残念ですが世の中は矛盾だらけと言っても過言ではありません。正義が勝つとは限りません。努力も報われるとは限りません。矛盾を許せなくなると断ることにイライラすることになるでしょう。ここで矛盾に対する大切な姿勢があります。矛盾があったときどうするか。矛盾があったときイライラするのではなくニコニコ楽しめるようになりましょう。矛盾に嘆く必要はなし。道理に合わないことがあればそれはおかしいとイライラするのではなくなかなか面白いとニコニコしましょう。ポジティブに矛盾を受け止めることが大切です。おやおや矛盾していますね。これは面白い。斬新でユニークだね。ポジティブに考えるようにしたい。心よく矛盾を受け入れ楽しむようにしましょう。矛盾は悪いことではない。矛盾を楽しむことなんてできない。そう思う人もいるかもしれませんがそもそも矛盾は悪いことだと思っていないでしょうか。いえ誤解です。矛盾イコール悪いことというのは先入観です。矛盾という言葉を辞書で聞いてみてください。道理に合わないこと、辻褄が合わないことといった意味はあっても悪いことといった意味はないはずです。いつの間にか私たちは矛盾イコール悪いことと思い込んでいる自分に気づいてください。本当に矛盾を許せなくなると強烈なストレスを感じてもはやこの世で生きていくことはできなくなります。常識を覆しましょう。矛盾イコール悪いことではありません。矛盾イコール楽しいことです。非常識な考え方ではありません。矛盾を楽しいことだと思えば本当に楽しくなってきます。もっと心を大きくして矛盾を楽しめるようになってください。心に余裕があるから矛盾を楽しめるのではありません。矛盾を楽しむから心に余裕ができるのです。矛盾を受け入れるには大きな心が必要になります。矛盾を受け入れようとすると心を大きくするよう働きかけることになります。視野や価値観の広がりを促し結果として心に余裕ができるのです。矛盾があれば成長のチャンスと考えよう。矛盾があれば成長のチャンスと考えましょう。矛盾だらけの世の中をニコニコしながら生きられます。矛盾があったとき周りの人はしかめ面をしていてもあなただけはニコニコすることです。もし矛盾を楽しめるようになれば必ずあなたはモテるようになります。心が大きくなるだけでなく性格も優しくなって丸くなり多くの人から慕われるのです。矛盾を楽しめるようになればストレスが激減して笑顔が増えます。矛盾があるから人生は面白いのです。矛盾を楽しめるようになると人生はもっと面白くなります。矛盾があったときイライラするのではなく楽しむようにする。常識を覆す30の言葉。その24。恥をかきたくないという人は恥をかく。恥をかいてもいいという人は恥をかかない。恥をかきたくないという人がいます。誰でも恥をかくのは嫌です。不快なことであり不名誉なことであり自分の評価や印象に傷がつきます。面目を失うことで顔が赤くなり火や汗をかくでしょう。ところが恥をかきたくないという人には逆の運命が待っています。恥を恐れるあまり逃げ腰の姿勢になり生き方が消極的になります。何かに挑戦したくても恥を恐れているためなかなか勇気が出ません。いつも何かにビクビクしていて小さなことにも緊張します。普段から恥を嫌がっているため恥に対する免疫がありません。 少しでも恥をかくものなら顔を真っ赤にしながら火や汗をかきます。勇気も行動力も乏しいためなかなか人生が前に進みません。生き方も話し方も振る舞い方も弱々しくなる。恥をかきたくないと思えば思うほど恥ずかしい姿になってしまうため、かえって恥をかく人生になるのです。では恥をかかない人はどんな人なのか。それは恥をかいてもいいという人です。恥をかいてもいいという人はそもそも最初から恥を受け入れる姿勢があります。恥を恐れていません。開き直っています。覚悟が決まっているため心の準備ができていて堂々としています。恥をかくことがかっこいいという価値観さえあります。恥をかいてもいいと思っているので恥を恐れることなく積極的に行動します。勇気も行動力もあって積極的な姿勢になるのでどんどん仕事を進めていきます。たとえ不名誉なことがあっても全力を尽くしたという自信があるので堂々とすることができます。恥をかいても吹き飛ばしてしまう。一般的に恥と思われることでも本人が恥と思わなければ恥になりません。恥に屈しない勇敢な姿勢があるため周りの人からはすごいという評価になります。結果として恥をかくことが少なくなるのです。恥をかきたくないという人は恥をかきます。恥をかいてもいいという人は恥をかかないのです。恥をかかないために恥をかいてもいいという覚悟で積極的に生きる。常識を覆す30の言葉。その25。暗い話は暗く話すものではなく明るく話すもの。人気者になるにはどうすればいいのでしょうか。今すぐあなたにできることがあります。暗い話は明るく話せるようになりましょう。暗い話を暗く話していませんか。不幸なこと、不運なこと、残念なこと。暗い話は気分が落ち込んでいるので暗く話してしまいがちです。話のテーマもネガティブなので自然と暗い声でうつむきがちに話してしまうでしょう。しかし暗い話を暗く話すのは普通です。ただでさえ暗い話を暗く話しているとますます暗くなります。相手にも陰気で息苦しい雰囲気が伝わってしまいます。この人といると暗い気持ちになると思われ人が避けていくでしょう。だから暗い話を明るく話すのです。暗い話だからこそ明るく話す。常識を覆してください。暗い話を明るく話してはいけないルールはありません。暗い話だからこそ明るく話すのです。口角を上げてニコニコしながら話しましょう。声のトーンを上げて明るい声で話しましょう。自分で笑いながら話しましょう。暗い話を明るく話すとなぜか面白おかしく聞こえます。パッと花が咲き明るいオーラに包まれます。この人と一緒にいると明るい気持ちになる。暗い話を明るく話すと人を寄せつける力になります。明るい雰囲気に誘われどんどん人が集まってきて人気者になるのです。あなたの近くに人気者がいるならその人の話し方に注目してください。人気者は暗い話も明るく話しているはずです。暗い話でも明るく話せば花のある雰囲気が広がっていくのです。やってみれば意外とできるもの。暗い話を明るく話すなんて無理。そう思うかもしれませんが騙されたと思ってやってみてください。やってみると意外とできます。笑い話のように面白おかしく話せばいいだけです。不幸なことも不運なことも残念なことも味方によっては全て笑いのネタです。明るく話すことは自分で自分を励ます効果も生まれます。不幸のどん底に包まれていても明るく話せば闇の中から早く抜け出せるでしょう。暗い話は暗く話すものではなく明るく話すものなのです。暗い話を明るく話す。常識を覆す30の言葉。その26。悪口を言われて落ち込むのではない。パワーとモチベーションに変えるのだ。成功者になるための大切なポイントの一つ。それは人から悪口を言われた時の対応です。夢に向かって走っていると悪口を言ってくる人が出てきます。どんなに素晴らしいことをしていても悪口を言ってくる人が出てくることは避けられません。お願いしてもないのに勝手にあれこれ悪く言ってきます。もちろん人によって好みがあるのは仕方ありませんが、その人たちはご丁寧に悪口まで言ってきます。下手くそだね。まったくダメだね。バカバカしい。そんなことして恥ずかしくないの。もっと現実を見た方がいいよ。悪口を言われると普通は落ち込むでしょう。もともと手抜きの結果を悪く言われるならまだ仕方ありませんが、全力で尽くした結果を悪く言われると落ち込みます。こんなに頑張っているのにどうして悪く言うのだろうと理不尽に思う。自分の仕事を指定されると自分まで指定されたように錯覚することも少なくありません。特に心が繊細で傷つきやすい人ならなおさらです。悪口を少し言われただけで深く落ち込んで立ち直るのに時間がかかります。しかし成功者になりたいなら悪口を言われた時の対応は大切なポイントです。悪口を言われたくらいでいちいち落ち込んでいては成功できなくなります。成功すれば称賛をされることが増える一方、悪口を言われることも増えます。成功に近づくにつれて悪口を言われることも増えます。これはもはや避けられない運命です。嫉妬や悲願の感情もあれば憎悪や差別の感情もあります。ではどうするか。悪口はバネに変えましょう。いつか批判した人をいつか見返してやる。ギャフンと言わせてやる。悔しい気持ちは破壊的なことではなく建設的なことに向けて吐き出します。悪口に感謝してパワーとモチベーションに変えましょう。悪口を言ってくれてありがとうございます。おかげでやる人元気が出てきました。怒りや悔しさは避けるものではなく利用するものです。怒りや悔しさをバネにしてパワーとモチベーションに変えましょう。そうすれば悪口を言われても落ち込むことがなくなります。むしろ悪口を言われれば言われるほどどんどんパワーが出てモチベーションも出てきます。成功者になりたいなら悪口すら自分の成功にうまく利用することが大切です。プラスの考え方をすれば悪口にも価値が出てきます。悪口を言われて落ち込むのではありません。悪口をパワーとモチベーションに変える人が成功するのです。悪口を言われたら落ち込むのではなくパワーとモチベーションに変える。常識を覆す30の言葉。その27。人生を楽しむ究極の言葉。何でも楽しむ。人生を楽しむ究極の言葉があります。何でも楽しむです。シンプルな一言ですが、これ以上究極の言葉はありません。人生をすべて楽しみたいなら何でも楽しむ気持ちを持ちましょう。私たちは心が満ち足りているとき楽しいと感じ、そうでないときはつまらないと感じます。普通のことに思いますが、ここに注目です。楽しいことだけ楽しむのではありません。すべてを楽しむようにするのです。ありとあらゆることを愉快なこととして受け止めています。たとえつまらないことでも楽しめばいいのです。つまらないことも嫌なことも楽しむ気持ちで取り組めばだんだん楽しくなってきます。長所やメリットなどプラス部分に目を向ければだんだん愉快に感じてくるでしょう。すべてを楽しむようにする。勉強するときも楽しみます。新しいことを知ることができて嬉しい。どんどん自分が成長できているね。難しい学問も好奇心と探求心を大切にすれば楽しく感じるようになります。プラス面に注目すれば勉強が楽しくなります。仕事をするときも楽しみます。社会貢献ができて嬉しい。この仕事はユニークで面白いな。つまらない仕事も興味を持って取り組めばだんだん楽しく感じるようになります。移動時間も楽しみましょう。ちょっとした旅行だね。いろんな人や風景があるね。平凡な移動時間も心を大きくして遊び心を大切にすれば楽しく感じてくるでしょう。会話も楽しみます。待ち時間も楽しみます。買い物も楽しみます。おしゃれも楽しみます。恥ずかしいことも怖いことも楽しみましょう。悲しいことも寂しいことも楽しみましょう。辛いことも不快な出来事も楽しもうと思えば楽しめます。たとえトラブルであっても楽しむ気持ちで取り組みましょう。すべてを楽しめればこの世がワンダーワールドに変わる。すべてを楽しいイベントと考え楽しむようにしましょう。珍しいイベントが起こった。面白いイベントができたね。このトラブルを乗り越えればきっと成長した自分に出会えるね。どんな理屈でもいいのでとにかく楽しみます。楽しめばトラブルを積極的に取り組めるので早く乗り越えられるでしょう。ワンダーワールドに行くのではありません。今いるところをワンダーワールドに変えます。 本当に全てを楽しめればこのようなワンダーワールドに変わり何をするにもワクワクしてきます。今日から何でも楽しむ人間に生まれ変わろう。何でも楽しむ。この言葉を心に留めて全てをポジティブに受け入れてみてください。全てを楽しむなんてできないと思うかもしれませんが思い込みです。その気になれば必ずできます。もっと心を大きくしてもっと考え方を柔らかくして全てを前向きに受け入れるようにしてみてください。どんなことも楽しもうと思えば楽しめます。プラス思考の可能性を信じましょう。自分の器を一回り大きくするつもりでトライしてみてください。前向きに受け入れればきっと楽しめるはずです。人生の全てが楽しくなります。今日からあなたは何でも楽しむ人間に生まれ変わってください。何でも楽しむことを実行できればこれからの人生は必ず全て笑いようになります。何でも楽しむという言葉を心に留めて何でも楽しむようにする。常識を覆す30の言葉。その28。仕事の差は1分遅刻をするときの対応で決まる。仕事の差はどこでつくのか。その一つが1分遅刻をするときです。1分遅刻をするとき2通りの人に分かれます。1、1分の遅刻だからいちいち連絡を入れない人。2、1分の遅刻であってもきちんと連絡を入れる人。あなたはどちらのタイプの人間ですか。確かにたった1分と言ってしまえばその通りです。約束の時間にわずか60秒ほど遅れるにすぎません。相手に迷惑をかけるとはいえビビたるもの。1分の遅刻をしてすぐ重大なトラブルに発展することはないでしょう。もちろんいきなり解雇されることもないはずです。相手によっては1分くらいの遅刻を定刻通りと見なすこともあります。1分くらいの遅刻であればほとんどの人は連絡を入れないのではないでしょうか。しかし仕事で差をつけたいなら1分の遅刻をするときこそ大切な場面です。1分であろうと遅刻に変わらない。たった1分であっても遅刻は遅刻です。たった1分の遅刻でも前もって連絡を入れておきましょう。遅刻をするかどうか微妙なラインであっても念のため遅刻の連絡を入れておく方が安心です。約束の時間には十分な余裕を持って到着するのが理想的です。遅刻をするかどうか微妙なラインならその時点でアウトです。十分な余裕を持って行動できていない証拠ですからその時点でアウトです。事前に連絡を入れておけば印象の悪化を最小限に抑えられます。それどころかかえって印象が良くなることも少なくありません。1分の遅刻のためにわざわざ連絡を入れるなんてきちんとしている人だな。1分の遅刻を重く受け止めていることが相手に伝わるでしょう。不思議なことに悪印象どころか好印象につながることもあります。この人は信用できると判断され仕事のチャンスを掴んでいくのです。連絡するのが面倒くさいと思うのはナンセンス。連絡するのが面倒くさいと思うかもしれませんがナンセンスです。もともと自分に気があって遅刻するわけですから連絡を入れるのが面倒と考えるのは OK です。渋滞であれ電車遅延であれ体調不良であれ余裕を持って行動できなかった自分に問題があります。たかが1分されど1分。自分の過ちを償うためにも1分の遅刻であれ連絡を入れるのは当然と考えましょう。1分の遅刻だから連絡を入れないのか1分の遅刻であってもきちんと連絡を入れるのか。仕事の差がつくのはここなのです。たった1分の遅刻であっても停止せずきちんと連絡を入れる。常識を覆す30の言葉。その29。あなたの精神レベルは親しい友人でわかる。精神レベルとは何か。精神レベルとは思考や感情の働きがどれだけ高度であるかということです。精神レベルが高くなると思考や感情の働きが高度になり物事の見方が鋭くなります。また振る舞いが上品で丁寧になっていき大人っぽくなります。思考や感情の働きが高度な人は精神レベルも高いと言えます。気になるのが自分の精神レベルです。あなたの精神レベルはどのくらいでしょうか。精神レベルは数字ではっきりわかるものではないため曖昧で抽象的なところがあります。自分で自分の精神レベルを確かめるのは難しく思います。自分の精神レベルはどう確認すればいいでしょうか。実はあなたの日常におけるある存在に注目すると簡単に自分の精神レベルを確認できます。それは友人です。あなたが今親しくしている友人の顔を思い浮かべてください。友人とはいえ単なる知り合いや浅い関係の人は NG です。あくまで深く仲良く付き合っている相手であることがポイントです。親しく付き合っているということは相手と付き合っているということです。私たちが生きる世界には似た者同士が引き合う法則があります。これを類友の法則と言います。磁石のように似た者同士が引き合いますが精神レベルでも同じことが言えます。精神レベルの高い人は精神レベルの高い友人と付き合います。精神レベルの低い人は精神レベルの低い友人と付き合います。これが現実であり世の中の真実です。すなわち友人の精神レベルがそのまま自分の精神レベルということになります。自分では精神レベルが高いつもりでもしかし友人の精神レベルが低ければ実際は低いのでしょう。逆に自分では精神レベルが低いつもりでもしかし友人の精神レベルが高ければ実際は高いのでしょう。精神レベルが異なっていても無理に付き合うこともできますが長続きしません。一時的に付き合うことはできてもお互いにストレスがあるためしばらくすれば離れることになります。人間関係はあなたの鏡です。友人を見ればあなたがわかります。しかし友人の精神レベルがあなたの精神レベルです。しかし友人を通して自分の精神レベルを確認する。常識を覆す30の言葉。その30。二択だからといって無理に選ぶ必要はない。選択肢にない選択が正解ということもある。紅茶とコーヒーのどちらがいいですか。魚料理とチキン料理のどちらになさいますか。タレは味噌と醤油のどちらにしますか。そう言われるとつい好みに合う方を選びそうになります。言われるがままに一つを選びそうになりますがここに落とし穴があり注意が必要です。人間には不思議な心理作用があります。二択は一方を選ばなければいけないという思い込みです。必ず選ばなければいけないわけではないにもかかわらず二択を提示されると一方を選ばなければいけない感覚があります。二択の場面で大切なことはもう一つの重要な選択肢に気づくことです。それは選ばないという選択肢です。二択だからといって無理に選ばなければいけないわけではなく選ばないことも可能です。選ばないという選択肢は相手から提示されるとは限らないため自分から申し出ることが必要です。飲食店で紅茶とコーヒーのどちらがいいですかと聞かれても喉が渇いていなければ断ればいいのです。飛行機で魚料理とチキン料理のどちらになさいますかと聞かれても食欲がないなら遠慮すればいいのです。焼肉屋でタレは味噌と醤油のどちらにしますかと聞かれても酢を味わいたいならいりませんと言えばいいのです。この二択の心理作用を悪用するのが詐欺師です。詐欺師は二択でぐいぐい迫ってくるのが特徴です。どちらがいいですかと質問することで一方を選ばせ高額商品の購入を促してくるのです。今だけのチャンスですよとタイムプレッシャーもかけてきてますます早く選ばないといけない気持ちになります。ホイホイ闇に選んでしまうと絶好のカモになってしまいます。気づいたらいらない買い物をしていた、借金をしていたとなるのです。二択を提示されても必要なければきちんと断る。二択の場面があったとき二つの選択肢にとらわれるのではありません。三つ目の選ばないという選択肢にも気づいてください。相手から提示されるとは限りません。むしろ提示されないことの方が多いため自分から申し出ることが必要です。大切なことは見えない選択肢に気づくということです。二択の場面があったときどちらかを選ぶのではなく選ばないという選択肢にも気づいてください。二択を提示されても必要なければきちんと断ることが大切です。その場の雰囲気に流されないことです。選択肢にない選択が正解ということもあります。提示される二択に対して三つ目の選ばないという選択肢を作り出せる人が未来を切り開きます。二択を提示されても無理に選ぶのではなく必要なければ断る。常識を覆す30の言葉。まとめ。その1。これからは年齢を重ねることに若くなるという新常識で生きて自分の可能性を引き出す。その2。挫折も栄光の一つであると考える。 その3、好きな人を笑顔にするために今日もできることをやってみる。その4、自分に飽きを感じてきたときは別のキャラクターを演じてみる。その5、失敗しそうになったら無理に抵抗するのではなく潔く受け入れる。その6、成功する前にサインの練習をしておこう。その7、親切がなくても先にお礼を言ってしまう。その8、批判する人を黙らせたいならニコニコしながら肯定する。その9、普段から赤飯を食べて祝い事が起こりやすい状況を作り出す。特に勝負事は赤飯を食べてから取り掛かる。その10、ずっと悩み続けていることは一人の解決に固執せず素直に人を頼る。その11、間違えたらどうしようと焦ったときは時限爆弾を解除する場面を思い出して我に返る。その12、仕事が簡単になる方法だけでなく仕事が楽しくなる方法も考える。その13、名刺コレクターにならない。その14、合わないと思ったら1日で辞めてしまう。その15、ブレていい軸とブレてはいけない軸の2種類を区別する。その16、金払いの悪い取引先は早めに切っておく。その17、勉強は立ってするものという新常識を受け入れる。その18、お会計の時姿を消す人にならない。その19、嫌いなことではなく好きなことで成功する。その20、小さな落ち込みは普通の範囲と考える。その21、上を見ながら大きく息を吸って勇気を出す。その22、記憶の定着は睡眠中に行われることを理解する。睡眠も大切な勉強の一つと考える。その23、矛盾があったときイライラするのではなく楽しむようにする。その24、恥をかかないために恥をかいてもいいという覚悟で積極的に生きる。その25、暗い話を明るく話す。その26、悪口を言われたら落ち込むのではなくパワーとモチベーションに変える。その27、何でも楽しむという言葉を心に留めて何でも楽しむようにする。その28、たった1分の遅刻であっても停止せずきちんと連絡を入れる。その29、親しい友人を通して自分の精神レベルを確認する。その30、貧血は仕方ないで終わらせるのではなくきちんと改善に取り組む。